私。
はい、はい、お世話になった平井さん、今26歳ですよね。
26歳
で4年のキャリアって言ってるから22に、
そうです、22になる年からプログラム始めました。
ですよね、
はい、学生にしてます。
あ、その時学生、
はい、
大学生、
大学の3年生の終わりとか。
遅いじゃないですか、22だったら。
そうですね。
え、それ大学いろいろ行ったんですか、それとも長いこと行ったんですか、大学。
いや、4年になる年、ちょうど21の終わりとか、
はい、はいはいはい
はい、
なるほど。
3年の終わりからやり始めましたね。それまでずっとバスケットボールばかり
ですね。バスケ結構マジだったんですよね。
結構ガチでやってます。スポーツ推薦でもともと入って、でもう学部とかもこう筋肉の部位を全部覚えるとかプロテインとか。
大学、
大学そっち系の学部で、スポーツマネジメントユニット。
おお、あ、そんなんだったんですね。え、じゃあ全然パソコンとか無縁、
もう単位取ったことないぐらい苦手で。
学校の授業であったんですか。
一応あったんです。あの、本当にこうタイピングのやつとか、なんかああいうなんかファイル作ったとこだっていうなやつすら最初できないぐらい。
それでもエンジニアコースじゃなくて、本当にユーザーとしてのパソコンコースですね。
それですらちょっとできないぐらい苦手で、最初は。
え、それでなんでエンジニアになろうと思ったんです
か。は、元の発端は、その就活してた時に何でもええかなと思ってたんです
けど、はいはい、
あの、それを家族みんなでこう集まってる時に、どうすんねんお前、
はいはいはい、
ポロって言ったら、はい、おじいちゃんにこう激怒されて、
え、何でもええと思うって言
ったな。何でも、別に何でもええかって、とりあえず稼げるとこ就職するわみたいな、
はい、
だから激怒されてお前これから40年、ね、自分の時間切り売りする、はい、一番時間かけるところ、そんな勝手に適当に決めてええんか
おじいちゃんちなみに何してたんですか。
おじいちゃんはもう、おじいちゃんですか。
おじいちゃんは、サラリーマンやってた。
おじいちゃんは、ボディービルダーとかやってましたね
全然わかんないな。ボディービルダーで食ってたんですか。
最初ボディービルダーで食ってて、途中から普通になんか、
はい、
僕は全然ちっちゃかったかわかんないですけど、なんかどっか大手のところにサラリーマンやって、自営業やって、
ああ、自営業
なんですね、はい。
その大会系なんですか、家族。
あ、超大会系ですね、親はもうそうですし。
そうか。
おとん中卒のおかん高卒とかなんで、僕が一家で初めて大学に入
る。おー
結局辞めちゃったんですけど。
あ、大学途中で辞めたんですか。
途中で、はい。
え、こんなんもう最後の最後までいたのに。え、4年の最後の方に辞めたんですか。
3年最後に、プログラムやろうと思って、もう休学してしまって、いても立ってもいない。
そのおじいちゃんに怒られてプログラムやろうと思ったんですか。
そこで、何やろうって考えたんですけど、ほんまにバカな学生やったんで、
はい、
何も思いつかなくて、
はい、
で自分の楽しいことなんやろう、バスケ以外で、はい、その時に僕ゲームすごい大好きで、
はいはい、
RPG とかファイナルファンタジーとか、
はいはい、
でそれを作ってるのがなんかプログラミングって なんか聞いたことがあって、あ、じゃあプログラミングってどうなんやろうと思ったのがきっかけで。
なるほど、
はい、
で、2年
の。そうですね、それでなんかこう、その時僕
は
iPhone
持
ってて、
はいはいはい、
友達の影響でちょっと早かったけど iPhone 持ってて、
はいはいはい、
それでこういろいろネットサーフィンした結果、はい、なんか今ってその僕と同い年、その当時僕と同い年みたいなやつがプログラミングやってめちゃくちゃ稼いでるとか、
はいはい、
っていうのがちょうど出てきたぐらいのやつで、うわ、これめっちゃ面白そうってなって、
稼げそう、
そう、稼げそうやし、なんかいろいろ作れるってなんかかっこええみたいなの思って、で、家に眠ってた父親の Windows 開いてこう、もう、
はい、
P とかや PP、
はいはいはい、打つところから
人差し指で打ちながらググったのがきっかけ。
へえ。で独学で、
独学ですね。
独学で何ですか、ゲーム作り出すの。
最初はその、そうですね、ゲーム作ろうと思ったんですけど、はい、iPhone アプリでゲーム作ろうと思ったんです
よ。ああ、はいはいはい。
でワクワク意気揚々と調べてみたら、はい、なんと Windows では作れないって判明して絶望したんですけどでそこからちょっと、どうしようかなみたいな感じになってた時に、僕の同い年の中学校の同級生、幼馴染がいるんですけど、
はいはい、
が高卒でずっと起業して IT 系の仕事とかやってて、はい、でそいつの家に、まあ、そいつが仕事してる間とか僕入り浸ってた時期があって、はい、その時にこうエンジニアシェアやったらいいやみたいな言われてて、
はいはい、
まあ、それもあって、じゃあまあちょっと金使ってでもやってみようかなと思って、
はいはい、
でまあ、金なかったんで、その10日間ぐらい、夜勤のバイト、日雇いで、もう超ガテン系のやつに入って、
はいはい、
10万ぐらい稼いで、 で、Mac 買って、で、やり始めた。ただでも、そこで最初やってみたけど、全然意味が分かんなくて、やっぱりパソコン自体苦手っていうのもあって。
ねえ、プログラムって操作力強いですからね、Mac 買ってね、何から始めた
らいいの？その Mac の使い方分からないみたいなのが始まって、結局 iPhone アプリ開発は一時諦めて。
諦めたんですか？
一瞬そこは、ちょっとこれはレベルが高い。けど、プログラミングが面白いから、なんとか続けたいと思って、
プログラムでも楽しいと思った。
楽しいと思ったんですよ、すごい。
え、その時、iPhone アプリいきなりやったんですか？
iPhone アプリやって1個もできなかったんで。
あ、でもいきなりやったんですか？
そう、いきなりやってみました。はい、でもすごいこう、その世界観とかが面白くて、ゲームやってみたいと思って。
へ
ぇー。で、こう仕方なし調べてみたら、HTML とかなら別に簡単にできるみたいな。聞いて、じゃあやってみようと思って、そのハローワールド出した時の感覚がもう、うわ、ゲームや、みたいな。
ハローワールド HTML 出して。
そうですね。
ちょっとテンション上がった。
そうです。テンション上がっちゃって、まんまと引っかかって。で、そこから1週間ぐらいもう家から1回一切出ずに、ひたすら HTML と CSS でこう、テンプレ拾ってきたりとかして、こう、うちの父親が自営業やってたりとかしてたんで、それのホームページ作ってみたりとか、
はいはいはい、
自分のホームページ作ってみたりとか、ひたすらこう、1週間ぐらいはまあ HTML やってみて、で、うわ、もうこれで絶対稼いでいきたいってそこで、完璧にのめり込んでしまう。
その時休学してるのかね。
その時、あ、その時はまだ、う
ん、大学休んでるだけですか。
休んでるだけ
です
。
で、
お母ちゃんにももう、ちょっと今面白いことやってるから
え、それって、3年の終わりぐらいに、
はい、
なんかおじいちゃん怒られて、どれぐらい経ってる時なんですか、その没頭してる時って。
没頭してる時は、ちょうど、まあ、1週間ぐらい考えて、10日間稼いで、
もうそこや。
まあそうですね。
1、2ヶ月しか
経ってない。1、2ヶ月経ってないぐらいの時に、はいはい、もうそのぐらいになって。
ハマってもうて。家でずっとホームページ作ってたん
ですよ、はい、で、うわ、これはもうじゃあこれもう今すぐでも稼げるんちゃうと思ったけど、実際でも HTML だけじゃちょっと稼げないじゃないですか、
はいは
い
は
い、だからもうちょっとレベル高いことやらなあかんねんなってなったんですけど、それでその時にこうふと周り見てみたら誰もその頼れる人もいなくて分からへんし、
まあ、前にあの筋肉のことを説明してる人ばっかりですからね
筋肉トレーニングの仕方ぐらいしか教えてくれなくて、これどうしようかなってやった時にその苦手意識持ってたその SNS とかをやり始めようと思って、友達増やそうと思って、そういう東京にいる人とかってどんなことやってん
の？あ、そうか、東京じゃないんですよね。
はい、兵庫です。
兵庫
西宮の実家にこもってたんで。
東京さん。
そうです。で、そうです。そういうなんか周りの人、もっとなんかいろんなことやってる人と知り合ったら、もうちょっといろいろ情報入ってくるかなと思って、やったこともなかった Facebook と Twitter やり始めて。
それちなみに4年前？
4 年前。
じゃあ2012年
12年ですね、12年になったとして
。そうか、まあ別にもう Facebook も Twitter も普通に使われて
るんですね。普通にみんなやってる時、
はい、でも自分の周りは使ってないんですね。
いや、周りもまあちらほら見たりなかったりで、僕はあんま興味がなかったんであんまやってなくて、あ、でも、まあ、そういうのあるっていうのは知ってたんで、はいはいはい、ちょっとやっていろいろ関わりも出るかなと思ってやってみたら、ちょうど本当に Twitter 登録して何日か後に、
うん、
あの自動フォローツールってあるじゃないですか、
うんうんうん、
バッチ処理使って、うんうん、あれをやってるなんか東京のフリーランスエンジニアの人の、
うん、
なんかそれに引っかかって、うん、まあ、なんか毎日何千人ってこう勝手にフォローする中の一人に僕が入ってたんですけど、
うんうんうん、
僕そんな知らないんで、
うんうん、
その当時、
うんうん、
うなんかすごい有名そうなエンジニアの方からフォローしてもらえたみたいな思ってメール送って、ダイレクトメッセージか、なんかすごい丁寧な感じで、あのフォローありがとうございます
み
た
い
な、まんまと引っかかったのを知らない
、はい
はい、で、なんかぜひいろいろ教えてほしいですみたいなのを送ったら、なんか、あ、東京もし来られることがあったらなんかお茶しましょうよみたいなのがあってで、それがすごい嬉しかったのもあって、東京行こうと思って、その次の日とかですかね、そのまま夜行バスで行って、はいはい、お茶しましょうっつって。
もうだからずっと大学行ってないんですよね。
あ、もうそこ行ってない。もう大学はええやって思いながら。そう、だから数週間は本当に大学行かずに、いろいろ動き回って。
もともとそういう性格なんですか？もう没頭したら。
あ、没頭したら結構もう、他周りにどうでもいいからやろうっていうタイプ。
でもう速攻東京行ってお茶したんですか？
で、お茶して、で、なんかもう、あの、渋谷にフリーマンカフェっていうカフェがあるんですけど、はい、こう結構クリエイターが集まるような、
はい、
初めてそういうおしゃれなカフェ行って、
はい、
何この世界とか思いながら、
はいはい、
ポツンと待ってたら、もうなんか、ちょっとカジュアルなジャケット羽織って、MacBook だけ持った人が入ってきて、はい、あの人やって思って。
それ有名な方なんですか？
いや、全然、あの、普通の、はいはい、まあ、スター見てみたら大学生やったんです
けど、はいはいはいはい、
あの、全然その当時、まあ、 僕が知り合った時はフリーランスやってますみたいな、はい、時給でいうとまあ5000円から7000円ぐらいですかね、はい、みたいな、はい、僕、まあ、その時からしたら衝撃じゃないですか、
はいはいはい、
マジっすかみたいなですごい年上の方と喋ってたら、はい、実はなんか草薙みたいな同い年の大学生で、
はい
はい、で多摩大学に通って多摩大ってのは結構その企業を応援してたりとかで、はい、まあ、面白い学校だったんですけど、そこでまあ休学してもうフリーランスエンジニアであのその会社の CTO をやってたりとか、はい、あとはあのみんなのウェビングっていう、まあ、ちょっと前に上場した会社があるんですけど、はい、そこであの個人事業主として一つサービス持って自分で全部回してたりとか、大学生やっていう世界を知ってしまって、そこで、はい、
すげえな、
すげえみたいな、これいや兵庫で埋もれてる場合ちゃうわって思ってっていうのが、まあ、そこでほんまに真剣にやろうかなってなった企画がすごいそれですね。
あ、は
い、その同い年のフリーランスエンジニアでそいつがなんかまあちょっと変わったやつだったんで、多摩でなんかシェアハウスやってて、うん、エンジニア集めてるみたいな、集めてるっていうか、まあ、なんか好きに住んでなんかあったことはしてるから、もしその東京来るときあったらいつでも使っていいよみたいなやってくれてて、
うん、
でまあ分かりましたっつって、その1日2日東京行った後帰って、まあ、一瞬どうしようかなって考えたんですけど、行きたいなって思って、うん、で親に話してみて、そこでやっとこのその数週間何やってたかを話して、
あ、はいはいはいはい、
でプログラミングっていうのがあって、ね、ちょっと真剣に仕事にしてみたいと思ってる。
理解されるんですか、プログラムって何やねんってなるじゃないですか。
あ、なるかなと思ったんですけど、なんか実は父親が結構、まあ、エンジニアとか全然ないんですけど、その父親も起業家なんですけど、もともと何でも屋みたいなとかもやってて、それでホームページ作ったりとか。
いや、そうなんですか全然わからないですね。
すごい昔にホームページビルダーとかまだそれぐらいの時代から作ったりとか、それで金稼いだり、あとは自分のホームページ作ったりとか。
あ、そうなん
ですか。
ちょっとしてた、
ちょっとしてたんですよ。でプログラミングはもうすごいっていうのは分かってたんで、まあ、そんなんもういけいけみたいな可能性あるからやってこいよみたいな。で休学、まあいいよ1年ぐらいはみたいな感じで言ってもらって、
それで休学にしたん
だ。それでまあ、 とりあえず休学でって言われて、まあ僕は別にもどっちでもいいなと思ってたんですけど、うんうん、まあ、まだ何があるか分からんし、で学生って箱持ってた方がまあ、はいはいはい、動きやすいようになって休学っていう方向になって、でそうですね、休学してそいつがやってフリーランス
シェアハウス住んで、
でもうそこからもうひたすらプログラミングを最初は。
それ何ですか、自分の作りたいのをひたすら作ってるんですか。
いや、もうそんな、全然、まあ、そのところはレベルも低かったんで、その何を作れるのかとかもよく理解してないまま、とりあえずレイルズ触ってみたりとか、あ、まあ、とりあえずだからなんかいろいろ雑食してみたんですよね。
でも、もともと HTML だけやったけど、
そうです、
一応その、だんだんそのレイヤーは広がっていって
るんですね。そうですね。Python やってみたり、PHP やってみたり、Ruby やってみたり、とりあえず独学でいろいろ触ってみて、3ヶ月ぐらいですね。ただでも、やっぱ独学っていうのもあったのと、もともと、もともと僕そんなに頭も良くないし、その一種もやったことなかったんで、いかんせんこう進まなくて、何回も挫折して、
はい、
で、そうこうしてる間にこう貯金が尽きて、
はいはい、
やばいバイトしな。
あ、そう、東京都の金かかるんです
か。はいはい、で、バイトしな。で、挫折とともにバイトしなってなって、だから5月に東京出たんですけど、
はい、
8月ぐらいですかね。で、バイトしなってどうしようかなって考えてた時に、東京で渋谷の居酒屋でバイトし始めてしまって、それが楽しすぎて3ヶ月ぐらい腐ってたんですよ。そこで
楽しすぎて、
楽しすぎて、もうなんかプログラムとかせずに、なんかそっちが楽しいからみたいな感じで行ってしまって、毎日、ね、バイトやけど28連勤とかして35万ぐらい
稼いで
みたいな、全然低東京で生きていけるぐらい、
はいはいはいはい、
まあ、だからちょっとぬるま湯に使ってたんですけど、
はいはい、
でそうですね、その当時、しかもそのシェアハウスも閉じてしまって。
あ、そうなんですか。
そうです、なんか人が入らへんから、はい、で、家なくなってしまったんで、居酒屋に住みながらバイトしてた
んですけど。なるほど。
で、まあ、毎日でっかいキャリーバッグ担ぎながら友達に出てましたりとか。
僕も同じようなことしたことあります。キャリーバッグで会社行ったことがあります。
ああ、
そうですか。だいぶ変わってますね。
はい、
大丈夫ですか。
そうなんです。それで、まあ、その間、だから、いろいろこう、シェアハウスとかを転々とさせてもらって、それで結構、知人は増えたんですよ、IT 系の。
IT 系どこでもいますからね。
そうですね。結構そういうシェアハウスとか。で、まあ、そうこうしてる間に3ヶ月ぐらい経ってしまって、はい、周りの子がめちゃめちゃ心配しだして、さすがに、
はいはい、
あいつ大丈夫かみたいな、はいはい、そういう風に腐ってって。
大学来へんなと。
大学来へんし、その、まあ、 仲良くなった子たち、はいはい、プログラムやプログラマーするわって言って仲良くなった子たちも、はい、全然あいつやってへんやんみたいな、そうそう、はい、親もちょっと心配みたいな感じで、はいはい、行った時にさすがに自分でも気がついて、はい、これやばいなみたいな、もうちょっと真剣にやるなって思ったのはいいんですけど、それが10月とか11月ぐらいですね、はい、だからでも今からもう一回独学でやってもちょっと Ruby とかPHP とか一人で理解できる気がする、うんうん、1たす1とか、うん、なんか変数に何々入れてとかは分かるけど、うん、あれがどうやったらログイン機能
確かに
全然分からへんみたいな、
確かにね、
どうやったら Facebook できるのみたいなずっとブルブルしてたんです
よ、意味分からない、
はい、サーバーとかも
入ってくるし、はいはいはい、確かにね、
ってやった時に、まあ、1人じゃ無理やなと思って、まあ、昨日プレゼンでも言ってましたけど、はい、こう環境点に入れるために、うん、ひたすらこうググってオンデートリーとかああいうところに、うんうんうん、社長のアドレスとかあったのを片っ端からメールしてみたんです
ね。なんて思ったんですか？
あの今東京に来ているなんか大学生の赤裸々に語ったんですけど、で HTML CSS はなぜか分かったんですけど、はい、ちょっとその先が見えてなくて、例えばどうしてもこう今後エンジニアとしてやっていきたいと思います、はいはい、あのお金とか別にそういうのを何時にしてとりあえずお話だけでも聞いてもらえませんかみたいな、はいはい、もしくは教えてもらえませんかみたいな、ちょっとズズしいお願いを、はいはい、いろいろ送ってみて、まあ、ほとんど返ってこなかったんですけど、うんうんうんうん、20社ぐらい送った中の3社ぐらいですかね、うん、は心よくあの、はい、おいでよって言ってもらって、はい、でまあ遊びに行って、
ね、会社行って、
そうですね、そのうちの一つがなんか無給でもいいんやったら、うん、もう1ヶ月間とりあえずトレーニングしてあげるみたいな、うん、いつ来てもいいよ、バイトとかあるんやったらバイトやっててもいいから、バイト終わった時とか休み日にいつでも来て、うん、この本を渡すからこれをやってくれって、うんうん、で1ヶ月の間に何か1個作り上げて、でそれの評価で、まあ、次決めた方をみたいな、
は
い、
その本は何の本やった
んですか？その時渡されたのが2冊で PHP の本と iOS オブジェクティブ C の本です、
はいはい、
でその1ヶ月でオブジェクティブ C のなんかアイディア発想法アプリみたいな人ですと、はいはいはい、PHP はなんか企業家の友達が何人かいた、同い年の友達がいて、そいつらがブログ毎日書いてた、うんうん、でそのブログを勝手に集計してくれるような、
ああ
PHP
で、あれです
ね、そうですね、あれですね、みたいなのを教えてもらいながら作
って、なるほどなるほど、
っていう1ヶ月を過ごして、あ、やっぱそういう環境があるとこんなにできるんや、
はいはいはいはい、
今初めて体験した、本当初めて多分そこでプログラミングっていうものに触れたかもしれないですね、そのコーディングじゃなくて。
あ、はいはいはい、
処理して、
はいはい、今まではだからもう本当に
関
数とか使ってるだけなんですね、
そうです、歌ってるけどなんかその先が何もないみたいな、
はいはい、あこうやったらこうなんだっていうことしか知らない、
はい、やっと形になった、
なるほど、一つのものになったんですね、
そうですね、
へえ、それが今の会社なんですか？
いや、
あ違うの、
アクトキャット、今同じ名前か分からないです、うん、アクトキャットってその当時社長と CTO だけの
会
社で、僕の2個上ぐらいの人がやってる、両方ともゴリゴリのエンジニアみたいながやってる会社で、今なんかサイド CI って言って CI ツール作ってて、結構投資をもらってる会社
なんですけど、
でそこで教えてもらって、
で1ヶ月やってどうなんですか？
1ヶ月やってそこでは無給のままやったんですけど、まだ継続して学習やったんですけど、そこで作ったアプリを、まあ、なんかポートフォリオに使って、
はいはいはい、
紹介自体に出版社の有給のiPhone エンジニアのバイトをゲットできて、
あ、いろいろいろいろやってたらそれがゲットできたんですね。
そうですね、なんか
いっぱい就職出したんですね、ポートフォリオ入れて、
あ、いや、まだ僕の中ではそんなに自信もなかったんで、こじまりやろうかなぐらいだったんですけど、なんかそのすごい社長さん、アクトキャットの社長さんが違うインターン自体に聞いてくれてた
み
た
い
で、
は
い、なんかそういうとこあるから行ってみたら、
なるほど、
乗られて紹介で行ってみたら、その本当に新宿にあるでっかい出版社で、まあ、エンジニアとかほとんどおらんようなところで、もともと中国人の人が、はい、外から雇われて作ってたらしいですね、iPhone アプリを。出版社の電子書籍をテキストファイルを勝手に読み上げるみたいな。で、その人が中国帰っちゃったから、
うん、
作る人がいないから、うん、次、後側を探してるみたいな
感じで、はいはいはい
はい、で、見たのでいいですかねみたいな感じで言いながら、なんかいきなり、まあ、iPhone、オブジェクティブ C のいくつかのスキルについて質問されて、
うんうん、
たまたま全部やったことがあるやつだったので答えれたんですよ、うんうん、あ、こうですかね、こうですかね、採用って言われて、いいんですかみたいな。で、時給1500円でいきなり、
あ、バイトを、
そうですね、やらせてもらうようになって、で結構フレキシブルで、スケジュールは1週間に1回、次の週のやつ出してくれたら、その時いつで来てもいいみたいな。だから、バイトもあるんやったら、そのバイトない日で、来れる日、
うんうんうん、
午前、午後、もしくは1日みたいな。 でだんだんその比率を増やしていって最終的には普通に週5でちゃんと行くようになって、はい、で1500円やったから週5でちゃんと通って32万ぐらいですかね、
うんうん、それはどれくらいの期間そこにいたんですか。
そこには、トータル一緒にいたのは3ヶ月
です、ね、3ヶ月で、はい、3ヶ月で急に、まあ、その条件もどんどん変わっていくんですかね。
そうですね、だんだん上手に上がってい
く、わらしべ長じゃんみたいな。
そうですね、そこはほんとにステップアイステップでなんかいい感じにこう前まで進んでいけて、
でどうなんですか3ヶ月やって。
3ヶ月やってスキルもまあ割もちょこちょこ伸びてきて、
でその人をみんなに教えてもらってるんですか。
いや、そこはもう iPhone アプリエンジニアが僕しかいなかったので、
で自分で調べながら、
調べながらで、まあ、就職仕事したこともないから、そのビジネスのマナーとかフレームワークとか、はいはい、仕事する上で大切なこととか全然分かってなくて、はいはいはい、その時だからもう毎日その朝来て何々するとかいろいろあるじゃないですか、はい、その会社のルールとか、はい、そういうの分かってなかったんでよく忘れてたんですよ。何々するの忘れてた、はい、バカやったん でそこでまあでもちょっと工夫するっていう心はそのプログラミングに描いてたんで、はい、じゃあなんかやることリストを作ろうとか、はいはい、そうですね、自分で作ったりとか、 なんか業務フローを整えておこうとかっていうのを自分でこうやってたんですよね、はい、まあ最終的に調べたらそういうのが普通にあるんだみたいな。
それもともとそういうのができたのか、プログラムやったことでロジカルになっていったのか。
プログラミングやったからだ
って変わってい
った。もともとはそういうのはあんま考えなかったのなんで。
なるほど、
はい、
でもちゃんと誰かに教わったのは最初の1ヶ月だけなんですか。
そうですね、
その時は教えてもらったんです
か。その時はちゃんと教えてもらった。
その後は基本的に我流なんですか。
全部我流で
今に至るまで。
今に至る。
すごいなぁ。それ不安にならないですか。
あ、最初はめちゃくちゃ不安でした。
俺のやり方合ってんのかなみたいな。
しかもこんなんでお金もらっていいんだなとか怒られたらどうしようとかいろいろ思いながらありますよね。
僕も結構我流多かったんです。
あるんですか。
はい、ほんで3ヶ月やって
3ヶ月やって、あ、そうです、3ヶ月やりながら、まあ、その時期もちょこちょこ上がっていったりとか、うん、割といいタイプになってきたときに、うん、海外行きたいなってふと思って、まあ、英語がすごい苦手だったんです。僕中1の時に足怪我して入院してた時期があって、はいはい、それで一気に英語が分からなくなってしまって。
あ、それまでは好きだったんですか。
いや、もう特に別に何とも思ってないぐらいの感じから一気に嫌いになってしまって、はいはいはい、でもうそこから高校卒業するまで赤点しか取ってことなんです、はいはい、英語だけはもう何やってもダメっていう状況が続いてた中で、プログラミングってやっぱ英語もすごい重要で、プログラミングスキルでその時も生きていくって決めてたんで、うん、英語も必要やなっていう、まあ、なんか自分の思いが生まれてきて、じゃあちょっと英語学びに海外行きたいなって
。それプログラム始めてまだ半年も経ってないですよね。
そうですね、
半年ぐらい、
まあ、5月から11月
半年ぐらい、
半年ぐらいですね。で中3ヶ月ぐらい腐ってたんで。
そうか、
ちゃんとやってたのは3ヶ月ぐらいですね。
その半年で結構大きく人生変わってるんです
ね。めちゃくちゃ変わりましたね、そこで。
そうね、
はい、
ずっとそんな密度で生きてきてるんですか。
この4年はずっとそんぐらい、
そんな感じない
感じで。
でそれで英語やろうと思って、
社長に交渉してみたんですよ。遠隔とかなんですか。
ああ、なるほど。今ね、週4、違う、週5の給料やったけど。
そうです、そうです。
別にどこでもできるんじゃない
か。どこでもできるから、まあ、やり方はちょっと一緒に考えてもらいたいんですけど、うんうん、どうですかね遠隔でって言ったら、もう全然仕事の仕方も見てきたし、成果物とかも分かってるから全然いいよって
言
ってもら
って、すごい。
でなんかちょっとその下がるかなと思ったんですけど、別にそのコード GitHub でコード上げてもらって、うん、Google スプレッドシートで時間管理して送ってもらってたら、うん、今と同じ条件ででもやってあげるって言って、ありがとうございますって言って、でそこからもうバックパック買って旅しながらやろうかなと思って、プログラミングを、
世界を
回りながら
はい、はい、
で、まあ、ちょっとアホやったんで、はい、でなんかまあいろいろグッズも全部揃えて、本当にこう一回実家戻って、はい、でまあ、ちょうどその4月から次の、まあ、それが2月ぐらいですかね、3ヶ月ぐらいやったんで、2月ぐらいで、もうあと2ヶ月で学校が始まるんで、
あ、
で実家戻ってたんですけど、遠隔に戻ったから、
はい、
で親にもう1年したい、
はい、
なんでなんです海外行くからって、みたいな、まあもう、うん、まあ兄ちゃうみたいな感じで、うん、で2年連続までは休学できたんで、
はいはい、
学校のルール、
あ、じゃあ休学したんですか。
そのまままた休学して、で海外行こうと思ってこうチケットいろいろ探して、本当にチケット探してる時期に、うん、今のネクシードのインターンの話が、その幼馴染の高校の中学の幼馴染でその起業してたやつ、俺にプログラミングやったらって言ってたやつの彼女のなんか元同じインターンがネクシードでその時働いて、でそれ伝えに僕にガーッて って連絡が来て、なんか海外行きたいエンジニア探してるみたいな。
おお、
売れやんって思って
海外行きたいエンジニアっていうのは、具体的に何をするっていう話だったんですか？
いや、全く何も聞かされてなくて、とりあえずそれだけで興味あるんやったら話聞いてみるみたいな。で、社長とスカイプで、
はい、
つないでもらって、はい、まあ、軽く面談してみて、
はい、
で、まあ、どういうことやってるのかいろいろ話して、
はい、
で、まあ、もしうち来たいんやったらみたいな感じになって、で、ちょっとじゃあ選考受けさせてくださいっていう感じでこうスタートしたんですけど。
で、採用。
いや、採用までなかったですね。6回ぐらい面接して。
そんなに？
そうですね。ネクシードがその時まだ小規模やったのと、技術者が一人もいなかったんで。
ああ、評価できなかった。
そうです。評価ができないから、もうその、要は人で見るしかない。
はい、
で、社長自体はもう年間数千人とかをひたすら採用してた、その採用マンだったんで、
うんうん、
その人を見る目はあったから、こうひたすらこう何回も面接したりとか、遠隔で一緒に2日間働いたりもしたんですよ。
すげえ慎重
ですね。オーダー出されて。朝9時に使って繋いだらこういうサイト作ってオーダーが飛んできて、で全部は無理やと思うからこことこことこういうところを見て作ってみたいに言われて、じゃあゴーって言われてガーって作ってお昼に提出して、じゃあお昼昼飯食べ終わったらまたスカイプ繋いで、じゃあ午後はこれみたいなオーダーを2日間やり続けて。
そんな慎重なサイトすごいですね。
もうそうですね、結構ネクシードそういうの多くて、
みんなそんなステップ踏んで採用して
ガチガチ
採用して踏んで、すごいね。
で、僕も結構何人か、何十人かか、その採用候補がいた中で、まあ、なんとか残れて、で、合格みたいなの言ってもらって、それが、ゴールデンウィーク前とかですね、確か。で、すぐにでも来てほしいんだけど、みたいに言われて、
セブンに
、ちょっと待ってください、今チケット調べますって言って、そこでスカイプしながら調べて、あ、2日後のあるみたいなんで、それで行きますって。で、ポチポチでそこで買って、
自分で買ったの、
はい、
出ましたね、
うんうんうん、で、2日後にそのままセブンに行った。
海外初めてでしょ？
住むのは初めてです。
チケット、海外行くのは結構行ってたんですか？
本当にグアムに旅行に行ったとかそれぐらいですけど。
その、なんかチケットとかスムーズに買えるもんなんですか？
いや、もう全然最初はよく分からなかったですね、うん、だから、その社長と面接する前にその海外に行こうと思ってたから、うん、いろいろ調べたりとか、
はいはい
は
い、フィリピン、
南国で英語で物価安い国で結構調べ尽くしてたんで、まあ、その時は割とすぐ帰る状態だったんですけど。
あ、じゃあその海外行って旅しながらバックパックで開発しようと思ってたら、まあ、ひょんなご縁からもう速攻採用されることになったん
で、まあ、言うてもその時無給のインターンだった
んですけど。あ、まだ無給なんだ。
無給です。ただでもこっちの家代とかインターネットとかそういうのは補助してあげる。
生活費
は自分で
なんか給料は出ないと。
そうです。でもそれでも3ヶ月間そっちでやれるのは意見系やと思って、まあ、3ヶ月の期間で最初行って、で、まあ、結果1年いたんですけど、うん、1回も帰らずに。
あ、1年インターンやったんですか？
はい。あ、いや、インターンは3ヶ月で、その後
フ
リーランス、
はいはい、
フリーランス契約になって。
あ、じゃあまあ給料もらえるなんて。
あ、そうですね。その3ヶ月の間に、まあ、僕のミッション、与えられてたミッションがなんか IT の事業を立ち上げる、でそれがないと返す。
はいはいはいはい。あ、まだその時事業立ち上がってない
ん
ですね。
あ、もう何も、ネクシード自体オフィスもなかったで、社長の家にみんなで住んでて、
うんうん、
で創業メンバーだったんで、僕と社長と別の社員2人、まあ、マネージャー2人で、あとフィリピン人エンジニア、フィリピン人の先生が6人、計10人ぐらいですね、が毎日社長の家のリビングに集まってカリキュラム作ったりとか、で英語事業をやろうっていうのは決まって
るぐらい、はいはいはいはい、
でもオフィスもパーミッションもまだ何もない。そのときにジョインして、お前は何か IT の事業立ち上げるって毎日言われて、市場調査とかをひたすらする。
留学事業はもう立ち上がってるんですか？
いや、まだ
何もない。本当に何もないんですか？
何もない。
何もないけど、とりあえずエンジニアをインターンで入れて、お前らで考えろみたいな感じで、で考えたのがこの
エンジニア留学。
はい。
それ
なんでやろうと思ったんですか？
まあ、結論、自分がそのエンジニアになれたっていう経験っていうのをパッケージ化して打ったら多分需要あるやろうな。
パッケージ化っていうか、基本でも気合でやってる感じでしょ？
いや、それをなんか、ナレッジで知識まとめて、体系だって、僕が仕事はなんか、ブレブレになりながらやった期間をギュッてこう、3ヶ月ぐらいまとめたら価値あるんじゃ
ない？なるほどね。自分はいろいろ遠回りしたけど、
かなり遠回り
した。今はもう分かってるから、
そうですね、
もっとコンパクトにできると。
コンパクトにしたら、いや、3ヶ月ぐらいで多分エンジニアって生まれますよね、って思って。
すごいなぁ。
で、社長に提案したら、おぉ、それええんちゃうの？ただでもなんか反応見てみようみたいな言われたんで、 適当にこう Facebook で、うんうん、記事書いて、うん、ポストしてみたら、うん、一気に1000いいねぐらいついて、うん、超反響が返ってきて、うん、よしやろう。
その自分の周りか。
あ、ネクシードのアカウントで。
ああ、それをポストしてみた。
はい、多分ある。ちょっと調べます。
はいはいはい。
はい、それで、まあ、自分の写真で撮って、
はいはい、
エンジニアになろうぜみたいな、バーって出したら、そう、もういい感じにすごい反響返ってきて、でそこで、グループ会社のギークスさんとかも、すごいノリノリになって、はい、じゃあやっていこうって言って、
なるほど。
そうですね、それで多分投稿しても
特殊だなその、サラリーマンの全然サラリーマンじゃないですもんね、やってること。え、そう、でもサラリーマンの方が居心地いいんですか？
いますか？
なんていうかな、その、
はい、
まあ、基本的に自分で開拓するタイプじゃないですか。
そうです。
あんまりそういう人ってエンジニアにいないと思うんですけど、
あ、
だからまあ、希少価値があるんだと思うんですよね。
そうですね。
今ここに来て、2年、
連続でいるのは今2年ぐらいで、インターン、その、前1年いた時期も合わせると3年。
そうか、最初はだから、インターン3ヶ月で、その後フリーランスになって、
10ヶ月間、こっちでエンジニア事業を全部立ち上げて、生徒さんも回して、一通りカリキュラムも自分で作って、うんうん、評価資格も全部作って、うんうん、で、学校があるからっつって、その次の年の4月にバイバイしたんですよね。
あ、大学卒業してないから。
まだ卒業してない
から。卒業しに帰ったんですか？
一回卒業、親との一応約束もあったんで、はいはい、とりあえずはちょっとまあ、なんかそれはかっこ悪いなと思って、一回帰ろうと思って帰って、はいはい、一応大学行ってみたんですよ。
お
うおうおう。だから僕もエンジニア力を任して、
はいはいはい、
お願いしますって、で帰って、ただでもやっぱ、案の定、大学行って1ヶ月で、もう意味ないわと思って、こうやったら日本で起業してた方が全然ええわと思って、東京出て起業したんですけど、
あ、そうなんですか。じゃあ一回辞めてるんですね、ここ。
あ、ここは、はい。
辞めて、卒業して辞めて、で、日本に行ったけど、大学辞めるんですか。
そうです。学生1ヶ月ぐらいフリーランスやりながら学生やってみたんですけど、もう全然話合わないし、クソ思んないと思って。
それも周りと温度差ありすぎ
ですけど。そうです。超温度差あるみたいな。うわぁ、みたいになって。
それでもう辞めちゃったんですね。
そうですね。まあ辞めたっていうか、もう、
行かんくな
った。行かんくなってしまって、手、はいはい、続きも何もしない。
はいはい。
で、そうですね、それで東京出ようと思ったタイミングで、ツイッターで知り合って、僕をシェアハウスに住ましてくれてたエンジニア、同い年のエンジニアが、一緒にやらへんって言い出して、
そこでまた
同い年やったから、で、こいつも教育事業をすごい、ちょっと自分で力入れて、やってたけど、まあ、まだ全然スケールしてない、一人でやってるような状態。で、僕はネイティブシードで、チーム立ち上げまでやって、カリキュラムをそこを作ってた、っていう状態だったんで、じゃあ二人でやろうよ、
なるほど。
で、サムライエンジニア塾っていう。
ああ、それがそれなんだ。
そうですね。そ
うほうほうほう。
これなんですけど。
はい。立ち上げたんだ。
そうですね。二人立ち上げて、基本、そのもう一人の方が営業周りとか、
はいはいはい、
その投資とか、次どうしようとかってビジョン書いて動いていって、僕はその中のこと、カリキュラム作ったり、お客さん講師したり、
はいはい、
別の講師を採用したりとか、ね。っていうのをひたすらやって、それを1年やりましたね。
1年やったんだ。
1年間。
え、ほんで？どうなの？
で、まあ、僕の中ではその1年が一番スキル身についたかなっていう1年だったんですけど。
あ、そうなんですか。もうサービス立ち上げたから、
ね。サービス立ち上げたし、僕ら2人が動かなかったら、とりあえず3日後には会社潰れちゃうみたいな状況がずっと続いてた。やっぱり、全然貧乏やってたけど、あれ、なかなか読み込ま
ない。出ないですね。はい。で、そのスキルを身につけたってのはもうでも我流ですよね。
あ、それも我流ですね。
もう一人でやってますもんね。
そうですね、一人でやってたし、まあ周りに別にメンターがいたわけでもなかったので、それでひたすら、まあそもそもカリキュラムの作り方、サービスの その提供の仕方とか、もう全部自分で調べて、あとはもうよくわからなかったから本屋さんにひたすら行って、
はいはい、
本買いまくって読みまくって、あ、これ使える知識やと思ったら全部それドゥドゥドゥドゥ。
サムライエンジニア塾はどういうビジネスモデルなんですか？
サムライエンジニア塾は、そんな感じなんですけど、
はい、
まあ、オフライン、オンライン両方やってるプログラミング塾で、
はい、
僕らがやって、もうちょっと今ちょっと変わっちゃってますけど、僕らがやってた時は、なんか、半年間60万円コース、3ヶ月30万円コース、うん、1ヶ月10万円コースみたいな。
うん、
で、社会人の方たちが、まあ、 週1でオンラインでスカイプやったりとか、あのオフィスに来て学習していったりとかっていうのを講師がサポートする。
講師1人が何人サポートするんですか？
僕がその時12人ぐらい見てました。
カリキュラムがあるんですか？
カリキュラムはそうですね、僕が Ruby のカリキュラムだったんですけど、まあ、うちにあるのと同じようなやつの HTML から HTML、CSS、JavaScript、Ruby、Database、Ruby on Rails。
それどれくらいの期間になるんですか？
あ、もう人それぞれで、
ペースは自分で選ぶんですね。
自分でもいつまででもやってみるみたいな感じで、でもそこで最短だと2ヶ月とかで普通にフリーランスエンジニアとしてこう大型案件受注してい
く
というような人もいるぐらい。
あ、じゃあそのネクシドでやってたことを日本にちょっとアレンジして展開して、
展開してみて
で、そこでカリキュラムを作りながら教えてたってことです
か？全部そうですね。基本中のサービス内容は全部自分で決めて提案します。
教えることでスキルアップしたってことですか？
そうですね。教えながら、Ruby も最初全然書けなかったし、分かんなかったし、Rails、はい、みたいな感じだったんですけど、はい、教えるためにキャッチアップして、はい、で、このサイトとか、あの、学習マネジメントシステムって言っても、ドットインストールみたいな、
うんうんうん、
動画学習ができる、うんうん、全部自分で動画を撮って、
あ、そういうのがあるんですね。
あ、そうです。動画撮って、カリキュラムも全部文字に起こして、はいはい、で、それを教えるためのシステムも Rails で自分で組んで、なんかポチってこう、ダーンとした進捗が上がったりとか、はいはい、次 の, あのミッションに行ってみたいなのを全部作って、っていう感じですね。まあ、でもすごいゲーム意識しながら、それ
とか。ゲーム好きやから。
ゲームのステータスが上がるとか、レベルが上がってバッジがつくとか、なんかレベルがあってとかっていうのを全部 Rails で作る。でそこですごい好き、自分自身も好きだとしてたって
感じです。すごいな。いつもなんかとりあえずやってみてるんですよ ね。初めた時は結構はったりかませるんですよね。だけどそれを裏で調べながら、
そうです、そうです。
あ、
ファイヤーしながらやって。
なんで1年でやめたんですか？
まあ、結論、日本よりセブンの方が楽しかったなっていう。
あ、そうなんですか。
はい、
それ何が違うんですか？
なんかやっぱ英語はすごいもっと学びたいっていうのがありましたし、まあ、セブのこの、まあ、気候とかもそうですけど、なんかその勢いがあるところとか、刺激的なところがやっぱ、東京よりはすごい住みやすい。
自分に合ってたんですね。
自分に合ってましたね。で、あとはまあやっぱり、うちの代表の社長が、うん、まあ、結構僕の一種のロールモデルでもあったんで、その仕事の仕方とか考え方とか、そのスキルのところもっと学びたいって思ってたんで、ちょっと行きたいですみたいな。
でこれはもうまた任せて。
そうですね、1年でやってます、やってます。ちょうど1年、僕が卒業する、ここを卒業する1週間前ぐらいにちゃんと法人化もして、
はいはいはいはい、
設立し、はい、株式会社サムライっていう設立して、はい、でバイバイ
です。でもう完全関わってないんですか？
今は完全に関わってないです。今はこいつが、これが代表です。
ああ、一緒にやったやつ。
そうですね、同い年で。
へ
え。今は結構メディアとかで集客してる、ブログが結構、
はいはいはい、
当たってるんですけど、これで頑張ってるらしい
ですね。なるほど。え、ほんで戻ってきて、今で2年経つのも。
そうですね、こっちで。
でもこっちでもう仕組み化してたわけでしょ、なんとなく。
あ、まあ、まあでもまだ全然。
仕組みまで行ってなかった。
行ってなかった。
カリキュラムはなんかできたぞ。
できてて、とりあえず講師が入って回してる。
はいはいはい。
みたいなのがずっと続いてたみたいで。はいはい、まあ、そこを思い切ってこう入れしようと思って、その評価システム、そのカリキュラムに対する評価システムみたいなのを入れて、もっとこうガンガン PDC 回せるようにしたりとか、それまでなかったんですよ、こう生徒がどれぐらい満足してるかとか、こうアンケート入れるようにして、カリキュラムについて、先生について、自分のモチベーションについて軸を自分で決めて、それを評価取って、で、なんかアンケートを回収するようにして、それを自分でスプレッドシートでガンガン。計算集計して、はいはいはい、その評価を、まあ、月次のデータとかで発表して、はい、それを上げるための施策はこうですとか、課題はこことここの数字がいくかこれですとかっていうのをやりだして、
じゃあカリキュラムもバージョンアップしていってる感じなんですか？
そうですね、基本はそこのカリキュラムは全部それでバージョンアップ
。今は3ヶ月で、まあ、最低限のものを全部マスターするみたいな感じだったり、サービス立ち上げたり、うん、アプリケーションを作ったり。
そうですね。
ゼロスタートでもいけるんですか？
あ、もう結構来る人は初心者です。マック買って1週間みたいな人がいらっしゃいます。
わかりました。で、そうか。じゃあ、今カリキュラム作りながら教えてるから、もうやってることはずっと結構似てるんですね。
そうですね。結構その教育というか、うん、IT 教育。
でも一方でその受託とかもやってるんですよね。
そうですね。そっちも自分自身でやってた。
そう、なんか、昨日その受託の 90% は友達の紹介って言ったんですけど、うんうん、 その仕事でそんなの忙殺してそうじゃないですか、
はいはい、
いつそんな自宅してるんですか。
あ、最近はだから、こっちに集中してますけど、
昔、
はい、ちょっと前とかは結構、まあ、ちゃんと折り合いつけて。
でもそのサムライエンジニアの時も結構その立ち上げやったら時間取られるでしょ。
めちゃくちゃ忙しかった。
自分も教えてるし、
はい、まあ、だからほとんどあのなんていうんですかね、休みとか、まあ、休みっていう概念はあんまりなかったですね、はい、毎日毎日プログラム。
今は
そうですね。今は休めるようになった。まあ、ある程度こう区切りをつけたんですけど、その当時はもうほんまになかったですね。毎日、毎日何かしらしてましたし、どっか行ってたし、みたいな。
へぇ、なんか、片山さんと話し合いそうやなと思ったのは、片山さんもゲーム大好きで。
あ、そうですか。
はい。だから、彼のその考え方って多分ゲームからだいぶ影響を受けてると思う。
あ、はいはい。
まあ、いかに面白いかって、いかに飽きさせないかとか、
うんうんうん、
いかにこの効率よくするかみたいな、うんうん、で、その僕が昨日話してすごい驚いたのが、
はい、
ファイザーとかを使ってたりするわけじゃないですか、うん、転職を探してるわけでもないの、うん、
はい、
ですよね。
そうですね。
それはなんかもう問題解くみたいな感じなんですか。
そうです、それが楽しくて。
あ、周りのエンジニアもそういう使い方してるんですか。
結構してると思いますよ、うん、僕なんかはそのあえて求人情報を送りに来たりとか、
はいはい、
企業から、オファーが来たりするんですか。ああいう機能は一切使っ見たこともなくて。
あ、それはオフにしたら来へんの。
そうです。
あ、じゃあもう問題解くだけなんですね。
ひたすら問題解くために、
はいはい、
だあれ結構 A とか S ランクとかもあるんですか、はい、2時間3時間
かかるので
超がっつりやるみたいならしいですか。ああいうのとかが楽しくて、こう、あんまりゲームやってる感覚で、トライしてみて、ああ、時間無限って使いながら。
時間が足りないんだ。
そう、時間が足りなくてとかで、まあいろいろ。
どれぐらいやり込んでるんですか。
あ、でも最近そんなやってないんですけど、一時期ハマってて、
はい、
1日1問とかは必ずやるようにみたいな、結構やってました。
1日1問、はい、あれってなんかランキングされるじゃないですか。
あ、はい、はい、はい。
それどんな感じなんですか。
ランキングされるけど、どうやって。
僕自分のランク忘れてたけど、多分僕最初のやつ突破してもそれからやってます。
はい、はい、僕はね。でも僕もとりあえずなんか人は1問ずつぐらいはその D E D C B A S ってやって、
はいはい、
ランクが、
はいはい、
上に振るんです、
はいはい、
だいたい全部1問ずつ以上ぐらい。
あ、そうなんですね。あ、全部解いてるんですね。へえ、
楽しかったです
すごいな。なるほどね。
それがすごい楽しかったのと、スキルも、うん、上がったし、
面白かった。あれやることでスキル上がるんですか。
結構やっぱりこう新しい関数調べたりとかもしますし、
あ、こういうのあるのかとか、
こういうか、こういうなんか回答の仕方もできるなとか、いろいろあって、生徒さんにもだからすごいおすすめしてますね。
生徒、そうか、生徒がその勉強するためのツールとして紹介するんですか。
そうです。で、あれでなんかその B 取ったとか A 取ったっていうだけでも企業って結構注目してくれるんですよ、日本帰ってから。
そうですね。もうすでにあのランキングはそんなにそのエンジニア業界では箔がついてるんですか。
あ、結構つきますよ。やっぱ定量的にスキルを評価できるので、
はいはい
はい、あの B レベル解けるんだったら、まあ、割と自分でロジカルシンキングでその問題解決、う
ん、できるんだな。
できるんだなっていうふうにはなる。
でやっぱりその生徒に やってもらうことで生徒のレベルも可視化できるわけですよね。
す
教える側としても。
教える側として。あ、B できるんや、君、意外みたいな
とか。いや、面白いですね。
はい、
でもまさにその彼がやりたいのはそこだったと思うの で,
そ, うです、ね、で
それをゲーム感覚で楽しんでもらうのが、まあ、やりたいことだから、
うん、
まさにそういうふうに利用されている方がいるというのは、
うんうん、
喜ばしいことだと思
います
、
うん。
なるほど。じゃあ一応その経歴はもう大体ガッて聞けたんで、はい、いいんですけど、セブ来た時の英語力は、
ハワイよりは分からないです。
はいはい。それどうやったんですか。
はなんか最初はそのまあ授業も何もなかったから、言うて仕事もそんなにあるわけじゃなかったっていうのもあって、1日2時間英語の授業を会社が提供してくれて、それで最初2ヶ月で簡単なその英語こっちで進めるぐらいの、なんかあまりよく聞き取れてないけど、とりあえずこう定型文ぐらいは言えるよってなって、あとはまあそういうのでコミュニケーションがすごい好きやったんで、
はいはいはい、
外出てガンガン喋って。
でもその時に立ち上げとかやってるのは忙しいわけでしょ。
忙しいです。
でも英語も結構頑張ってやってた
の。いや、英語はだからそんなに頑張らなかったです。もうとりあえず生きていけて、あとはその場のノリで、
はいはいはい、
あ、そういうのあんねやつって学習しながらぐらい。
英語は得意やったわけではない。
全然すごい苦手。
でも別に仕事上英語が必要だったわけじゃないんですよね。
そうですね。
完全に日本人
相手だったんで、 それじゃ全然必要じゃなかった。
じゃあ別にその英語ができないことが別に不安要素ではなかったん
ですね。そうですね。
その立ち上げとかが好きなのかな。
結構そうですね。なんかゼロから一応生み出すみたいなのが好きで、今もネクシードでそのエンジニア留学は継続して大きくしていきながら、うん、その世界展開するためのその01を作ってたりとか、
はいはい、
あとは別で2つか全然違う新規事業を今01でスタート。
なるほど。
自分でやってたりとか感じですかね。
そのまあ、イメージあったか分かんないけど、海外で働くっていうことでやったことない人からするとなんかもう想像でしかないわけじゃないですか、はい、で来てみてこう今セブで普通に住んで仕事しながら、ね、生きてるわけですけど、はい、それって現実とギャップってありました？イメージと。
当時どうなってたんだろうな。まあでも一番ギャップやなって思ったのは、まあ、ことセブ島に関してですけど、セブ島の留学でのイメージが僕パパラパーだったんで、
はいはいはい、
ビーチの目の前に学校があって、はいはいはい、毎日常夏でなんか、はい、なんか仕事してるのかなっていうイメージ、フリーランス、
はいはい、
だったんですけど、まあ、そこまでではなかったかなっていうのはあった。逆にでもそんなんあったら仕事できないなって毎日遊んじゃうなってい
うか。確かにそう、
はい、
結局海外出るとって決めたけど、海外経験者のセブだけなんですか？
そうなんですよ。
まだそういうことなんですね。
はい、今後だから出ていきたい
な。なるほどね。
一応世界一周を絶対したいな。
はいはい。まあまだ若いから全然できるよね。そうか。あと、オンでどうしようかな。あとはですね、
はい、
海外で働いてみて良かったこと。
海外で働いてみて良かったこと。
逆に悪かったことも含めて。
はい。まあ、良かったのはやっぱり友達めっちゃ増えたっていうのがありますね。
それでもどこ行っても増えたタイプじゃん。
まあでもことその英語を話すちょっとは話せるようになった
ので、はいはいはい、
よりこう外国人にもアプローチできるか、いろんな友達が増えたんですね。まあ、それこそこっちで起業してるフィリピン人の友達もいっぱいできたし。
なるほど。でも兵庫県の西宮ではなかなか友達できへんかもな。ちょっとあの別レイヤーすぎて面白がられるけど、同じようなその
ね
感覚では話せないですよね。
はい、
だからそういう意味ではその海外に行って方がよりそのぶっ飛んだやつとか多いから、お家には居心地が良かったな。
はい、確かにそれはあります。
逆に悪かったことみたいな。
悪かったことは、まあ、僕結構家族が仲いいんで、
はいはい、
そこに簡単に行けなくなった。
なるほど。家族の時間が減ってしまった。
そうですね。
確かにそれは。今はどれぐらいの頻度で帰ってるんですか？
何もなければ年1回ぐらい、ね。
年1回ぐらい。
はい。実家に。
なるほど。
年末年始実家に。で、みんなでワイワイして終わる。
なるほど。
あとはなんかイレギュラーに結婚式があったり。
はいはい、イベントがある、
ね。イベントにちょっと。
一般的なエンジニアのキャリアじゃないから、その評価できるのかどうかわからないですけど、
はい、
日本で働くときに比べて、海外で働く際のエンジニアに求められるスキルってありますか？
やっぱ、そうですね。多分、日本人ってコスト高くて、
はいはい、
でも英語しゃべれなくて、
はいはいはい、
っていうのがあって、多分フィリピンにそのまま来ても、はい、使いづらいやつやな
みたいな。高いし言葉喋られない。
そうです。イメージがあるんで、なんかプラスアルファで僕だったらそのとりあえず動きまくってなんか一個立ち上げるスキルみたいなとか、なんか
開発能力高いだけだったら
なんかあんまり重宝されないなっていうイメージはありますね。
でも開発するときにそのコミュニケーションで英語をその大きな案件で他の人いたら言いますけど、はい、英語能力ってどういうときに必要なんですか？
英語能力、まあ、やり方によると思うんですけど、今だとオフショア開発 のラボ型とかって絶対に日本人、はい、フィリピン人 の上位エンジニアとコミュニケーターって
言って、はいはい、
日本語と英語が喋るフィリピン人、
はいはい、
こいつも安いんですよね、
はいはいはい、
で、あとはフィリピン人のプログラマー5人とか。
そのコミュニケーターっていう人はエンジニアではないんですか？はい、
エンジニアではないんですよ。ただ単にここの話してる仕様書の翻訳をするとか、
はいはい、そんな職種はあんだ。
あるんですよ。そういうのをかましたらもう全然日本語と片言の英語ぐらいでもいけるし、
るだ体制作り次第。
そうです、体制作り次第ですね。で、まあ、ある程度僕今2年3年やから、まあ、ある程度その仕事仲いいメンバーぐらいやったら全然英語でも仕事ができるレベルにはなってきて、 ん、そこに行くまではそういうなんか仕組みをしっかり作る、
仕組み作るか自分がコミュニケーションできるようになる。
そうですね、
やっぱり英語をできるのはマストなんか、
そうです、僕が今やってきている中では、
まあ、案件の種類にも
よりますけどね、まあ、
じゃあ一つは、じゃ英語ができて、開発能力があれば、全然海外で、
全然そうです、まあ、日本人、僕の理想としてはやっぱりマネジメントスキルがあった方がいいのかなと。
どうしても日本人だったらマネージメントする側になりがちって思うん
ですか。そうですね、結構やっぱ日本人スペック高いと思われてますし、そういうのが得意と思われてるので
、はいはいはい、なるほど。
社会でどうぞフィリピン人たちをまとめるかを、うん、いけない方が自分のバリアを出しやすい、
うん、なるほど。どっちが稼ぎやすいっていうのもあるんですか。
どっちっていうのは
日本と海外。
あー、これはどうなんですか、ね、稼ぎやすいっていうのは仕事を取りやすい、もしくはそのお金を
見やすい、
見やすい、うん、多分僕の今までは感覚的には全然日本の方が
上手いんだな。海外ってエンジニアいっぱいいるけど本当すごいできる人は逆にすげえ高かったりする
じゃないです
か。だからなんかその、まあ、どんな案件するかにもよるかなと思うし、うん、どんな企業に入るかにもよると思うけど、
そうですね、
なるほど。どういうスキル云々じゃなくて、はい、どういうマインドセットの周りの人が海外で開発するの向いてるとかあるんですか。
あんまり小さいこと気にしないみたいな、
特にアジアもね
みんなざっくりしてるっていうのもありますし、
でもざっくりしながらシステム作れるんですか。
それは結構大変ですねしっかりマネジメントする必要がある、ね、
そうそう、
やっぱそうですね、オフショア開発の日本人マネージャーの友達とか、うんうん、結構ヒヒっていうのはやっぱこう特にフィリピン人とかやと、
う
んうんうん、ざっくりしてるんで、このクオリティで出してくるみたいなのも結構あるらしいんですね、頻繁に。だそれをしっかりマネジメント、フィリピン人のマネジメントの仕方をしっかり覚えておくと、ね、そこはうまいこといくようになってくる。
なるほど。
で、その、なんていうんですか、国民性を理解するのがすごい大事ですね。
まあそうですね。
はい、フィリピン人っていう。
わかりました。
はい、
海外で働いた、まあ、海外で働いて日本帰ってまだ海外来てるから、まあ、こっちの方が合ってたら間違いないと思うんですけど、はい、こっち来てエンジニアとして働いたことで何かその開けたものとかあったりするんですかね。
まあでもまだちょっとまだ海外のキャリア浅いですけど、うんうん、このまましっかりと海外で自分の基盤作ってっていう将来が今見えてる中で、その日本で価値を出しているエンジニアさんよりはこう一歩こう開けているものがあるのかなっていう気はしてます、
ね。
まあ、
なるほどね、
はい、
日本から出たことない人に比べると、
そうです、ね、
まあ、
向こうですごいスキル持ってて VV やってる人もいっぱいいると思うんですけど、と、まあ、まだ僕の方がスキルが低かったとしても、うんうん、まあ、海外に出てるっていうのは一歩
アドバンテージではあるだと、
はい、
まあ、そうだろうね、技術だけじゃない部分がやっぱありますもんね。
で僕自身そのプログラミングさせてやり始めた頃はもうすごいスキルで尖りまくってこうもうザ・プログラマーとしてやりたいみたいなイメージだったんですけど、いろいろやってみた結果そこまで天才じゃないなっていうのが、
はいはいはい、
プログラミングに対して、
はい、
で多分それだけで言ってもそのすごい小さい頃からやっててもセンスバリバリでなんかプログラム書かせたって書いちゃうみたいなのは多分叶わないなと思って、その人たちにじゃあ一歩抜きに出てというか、まあ、より早く成長して勝っていくためにはっていうので、そのコミュニケーション能力とか、うんうん、海外に出ようとか、
うんうん、
っていうなんか自分にしかできないことをすごい探してきた
4
年ではありました、ね、
なるほど。今はだからマネジメントにだんだんなってきてるんですか。
そうですね、今の自分のキャリア設計もそっちの方で、社長にもそういうふうに伝えて
なってるんですね。
取られる仕事もどちらかというとそういうタイプ、ね、
なるほど。エンジニア、日本でやってる人とか、
はい、
エンジニアってほんまスキルめっちゃあったら、まあ、全然仕事に受かると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
ね、
まだ始まりたての人って山ほどいるわけじゃないですか、
うん、
価格も叩かれやすいし、
はい、
そういう人たちに何かアドバイスとかってありますか。そういうのを超えてきたタイプとか。
あ、はい、まあ結構見てて思うのはすべこべ言わずやったらいいのにと思いますね、はい、最初だってそんなにまあスキルもないっていうのでね、贅沢言っても仕方ないし、やってたらそのうちチャンスが来ると思うので。
でも若い人をぐじぐじ言ってる人多いじゃないですか。
多いですよね。
あれ何なんですか。
何なんでしょうね。
何もできへんけど要求だけ高いです
か。そうそうそう。
だから僕もね、何もできへんねん言うしかない
、そう、
君ができたらそんな
結果そういうふうにしか思われないじゃないですか。 場合
そうなんですね、雇う側としてはそうなんですけど、はい、何もできんのやったら条件の話する人がいるから、うんうん、まだだって数ヶ月しかやってないでしょみたいな
条件うんうんって多いみたいな。
でもそんな、最初はいつも無給でもやるタイプじゃないですか、はい、ほんで一回稼いだのにまた落とせるタイプじゃないですか、はい、あんまそういう人いないと思うんですよね。
逆にそうなんですか、
うん、生活水準やっぱり人ってなかなか落とせないから、それはもうプロセスと思ってやるわけですよね。
そうですね、そのもっと将来見て、もっとやりたいこととかがあるからそっちに向かってやれば別にいいかな。
なるほど。あの昨日のなんか話してるの聞いたんですけど、
はい、
はい、まあ、エンジニアとはみたいな話をされたんですが、はい、エンジニアって仕事ってその大学の時全然想定しなくて全然違うことを専攻してて急になったわけじゃないですか、
はい、
でエンジニアになってよかったんですか。
あ、もう間違いなくある選択は
正しかったと。
正しかった。
どんな人にエンジニア向いてるとかあります？
あ、
なんかね、もう完全なエンジニアタイプじゃないと思うんですけど、でもゲーム好きっていうところから入ってるじゃないですか、はい、まあ、それ一つあるなと思うんですけど、うん、ゲーム好きだったら好きなことだから、ね、なんかあるじゃないですか。
なんかでも僕の意見としてはこう結構何かにのめり込めるようなタイプの人はすごい向いてると思います。あえて結構集中してのめり込んで、はいはい、ある程度一気に極めてみたいな感じでもありますし。
なるほどね、
はい。
今って自分は自由に働けるっていう意識あります？
あ、どちらかというと全然そっちの方
が、ね、っていうかそれ昔からずっとそう。
ずっとそうですね働き出してからずっとそうですね。
そうですね、時に雇用されてるけど全然雇用されてる人っぽくない、はい、その状況でやってます
ね。そう
ですね。でそういうのが認めていただいてるっていうのは、はい、やっぱコミュニケーションスキルがあるからなんですね。そうですね、技術力がその評価されるところまでやっぱり達してるからなんですか。
いやでも技術力よりは多分どちらかというとその言い回しだったりとか、
あ、コミュニケーション
その全体 の、 そのスケジュールマネジメント的なところの方が評価されやすいかな、そのエンジニアの中で。
エンジニアの中ででもその例えば会社に所属してた時って、例えば出版会社の時だったらエンジニアいないわけじゃないですか。
そうですね。
そうすると こっちのエンジニアスキルなんか全然わかんないわけじゃないですか、はい。でそしたらすげえできるやつと思われることもあるかもしれないし、向こうにとったらだってもう他に替えがいないから、
はい、
だからなんていうかな、技術者何でもそうですけど上見たら気になるじゃないですか、
うんうん、
でも自分以外全然誰も評価できなかったら、はい、あいつは必要でしょみたいになることはあるかなと思うんですよ。
そうですね。
僕もあの技術 の、 そのエンジニアやった時まだいなかったんであんまり、
はいはい、
だからもうやってるだけで結構重宝される、もう何年やってるらしいと。
なんかすごい
と思って。そしたらもうデータベースでも何でもフロントエンドでも何でもできると思われるん
ですよ。そうですね。
コンピューターにかかることで何でもできると思われるんですけど。そんな全部違うからみたいな。
そうです。PC 壊れたって思ってこられてもないね。
でも今までそのサービスやったら、例えばその負荷対策とかデータベースとかも一通り全部やってきたわけでしょ。
そうです、
ね。それでその時そういう場が起きてから頑張ってやってるんですよね。
そう
ですよね。
大体なんかトラブルが起きて、ああ、どうしようどうしようどうしようって。
なんだこれはみたいな。
なんかこんな感じかなみたいな。
で、それをかなり密度を濃く4年間やってきたんですよね。
そうですね。
すごいな。なるほど。定期的に立場変えてるじゃないですか、
はい、
なんか組織とか 1,2 年単位で、
はい、
それは良かったんですか。
あ、そうですね、今までの選択では全然間違ってなかったな、いろいろ知れたっていうと、なんかそうですね、一箇所にとどまらなくてよかったと思ってます。
なるほど。
いろんな働き方の人をすごいいろいろ見れた、はいはい、いろんな価値観も見れましたし、それが今の自分のこう次の選択とか仕事の仕方にもすごい影響を与えてるな
って思
って、マネジメントの仕方もそうですし、
日本で働いた時とこっちで働いた時で生活水準でどっちが高いんですか。
わあ、でも意外とそんな変わらない。
同じような感じ
ですか。はい、でもこっちが安い。
あ、そうかそうか。
まあ全然もらってる額はこっちの方が少ない。
あ、
日本は一応その起業してたと思ったって、普通のその同い年より稼いでた。
そうですね、雇われる時もあるけど自分でやった時もあります
よね。そうですね、
ま
あ、全然、
うん、
23、4とかだったので、普通に同い年の倍ぐらいは
あった
んですけど、
今はでも物価が安いから、
すごい物価安いからもらってる額としては全然下がりましたけど、
生活は変わらない。
全然変わらない。
その住居とか食事とかそういうのも別に。
そうです、まあ、好きに
やってたんじゃない
ですか。はい、で、まあ、 行き帰りもタクシーとかすごい楽まで行くし、でなんか趣味も結構頑張って楽しめるし、
うん、そんな時間あるんですか今。
あ、作ってますね、頑張って。
バスケット
ボールと、あとはジムで筋トレが好きで、まあ、すぐそこにあるっていうのがやっぱいい。
なるほど。
バスケでは今そのフィリピン人チームに所属していて、
はいはい、
毎週土曜日公式のリーグ戦に出て
て、出てるんですか。
で今10試合ぐらいリーグ戦でやったんですけど、10勝 全勝中でこのまま行くとあと3試合で優勝する。
なるほど。
いうのとかも
毎日でかいですからね。フィリピンでそんなでかついないんじゃないですか。
あ、でもバスケは日本より強いんですよ、全然。アジア2位とかで。
アジア2位なんですか。
はい。NBA 選手もバンバン輩出してるぐらい強くて。
マチでもやってますからね。ただマチでストレートでやってると全然シュート入ってない
から。彼らはそうです。ちょっと富裕層とか、チャイニーズ系のフィリピン人とか、やっぱでかいやつです。僕、今チームで平均身長ぐらいなんですけど。
あ、そうなんだ。今190。
190ですね。平均で。これ。そういったやつは結構。そうですね、バスケ。
わかりました。あの聞きたいことを聞けたんですけど、まあ、最後あのせっかくなんで、その学校じゃないな、そのネクシードについてちょっと軽く説明していただいたら、
はいはい、
ちょっと入れとこうかなと。
あ、はい、
あの今やってる仕事っていうのは語学留学の派生系のエンジニア留学、
はい、そうです、僕がやってるのは。で、はい、なんかネクシードからの紹介としてはいつも、うん、そのテックスクールを運営してるっていうのと、うん、まあグローバル人材育成っていうので、
うん、
今語学を教えてるっていう言い方。
なるほど。でそこで教えてるん
ですね。そうです。そこで講師。
講師も募集中。
講師も募集中。ぜひぜひ。あとは新規事業とかもどんどんやっていってるのと、ネクシード自体は別に教育事業にこだわってるわけではなくて、次はもう全然違うことやりたいって今動いていってるので、
はい、
そういう新規事業を海外でゼロから立ち上げたい人とかもすごい募集してます。
昨日言ってましたけど、ズーって言われてるんですよね。
ズーって言
われてる。あの社員みんな荒くれもんばっかりです
よ。変な人。あのまあ、原田もその、ね、結構成績、
はい、
あのいいとこまで行って、はいはいはい、カナダであの社長任せられてるっていうぐらいだったし、あとは今サービス担当してる鈴木っていうのがいるんですけど、はい、32歳、
はい、
で元プロスノーボーダーで、
はい、
オリンピック候補選手、
はい、
上もう日本の上から10ぐらいのやつとか、
はいはいはい、
まああのゲームストリートファイターで日本4位わからないですと
か、なんかみんな何かに引いてる
いろいろハンドボール関東代表
大会系
なの。結構大会系大体みんなどこどこの代表みたいな。
すごいな。わかりました、うん、いや引き続き頑張ってください。またあのお邪魔したいと思います。
ぜひ、はい、また飲みに行った
り、はいはい、ありがとうございました。なかなかと、
はい。